はい、ようこそ、キエハル心理学ラジオへ。この番組は、心理学の歴史、日常に使える心理学を切り口に思考を深める対話番組です。きらぼし学者の植木キエと、ボイシートップパーソナリティのワーママハルが読み解いていきます。ということで、キエさん、もう13回目です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
13回目の今日はですね、質問回答の回にさせていただきたいなというふうに思います。いいですか、キエさん。
はい、大丈夫で
今
す。来てま
日は、
すか？
2つ質問来ていまして、ピックアップしてちょっとご紹介します。読ませていただきますね、まず。ハルさん、こんにちは。ボイシーとキーハル心理学ラジオを聞いています。心理学によって自分の心の動きが客観的に理解できて面白いですね。そこで1つ質問です。課題の分離をしたら、そのことによって傷ついたり悲しんだりしなくなりますか？私は仕事で社長から散々怒られます。自分ができてないことがたくさんあるせいではあるものの、人を蔑む言い方を毎回みんなの前でされるのは傷つきます。そんな時は、ひどい言葉を使うことも、イライラをぶつけてくるのも社長の問題であると課題の分離をしているのですが、言われた言葉に傷つき、恥ずかしく情けなくなる気持ちは分離できません。ようやくつけた夢の仕事、もっと頑張りたく、この環境からは逃げたくないです。もし傷つくような経験をしたときに、どのような課題の分離をしているかよかったら教えてください。訓練すれば、これは相手の課題だって傷つかずに割り切れるようになるんでしょうか、というご質問をいただいています。
おい。
はい、課題の分離。まあ、アドラーさんがですね、よく言われるアドラーさんね、はい、言われるんですが、相手の問題と自分の問題でどこに線を引くかによって、その課題を分離して自分ごとのようにしないという考え方の一つで、まあ、よく使われていますし、それがいいとされているケースも多くありますが、今回いただいているご質問を見られて、K さんどう思われました？
これは課題じゃないよね。
そうですね、私もこれ課題の分離の話じゃないよねと思ったんですが。
そう、この
はい。
人がや、このね、質問者さんがね、この方がね、やろうとしてることをやるっていうのは、緊急アラートを消すっていう やばいことをしようとしているので、私はとても、なんだろう、何、やめてって思う。
その緊急アラートっていうのはどういうことなんですか？
この方言われてるのは、そのことによって傷ついたり悲しんだりしなくなりますかって言ってるんだけど、傷ついたり悲しんだりっていうのは、私のその方のね、自分自身の心がそのうまく合ってないよ、そのこと嫌だよって自分に大切なことを教えてくれてる緊急アラートにもかかわらず、なんかそれを切っちゃって無視しようとする、ますます自分から分離しちゃうね、離れちゃうよね、それこそね、違う意味でね。自分から乖離しちゃうので、私はもう今すぐそんなことせずに傷ついたり悲しんだりちゃんとしてって思ってるんだけど、でも、なので、
そうですね。
方向が違うかな。
傷ついたり悲しいっていうことは、そこから離れる必要がある、もしくは自分を守る必要がある案件だと思いますので、それを、いや、それはでも私の気持ちじゃないんだと 課題が違うんだってしてしまうと、そこから結局逃げれない、なんていうんですかね、ブラック企業にいる人の心理と一緒のようになっていくんじゃないかなというふうに。
そう、
はい。
本当に、
じゃあ、こ
そう。
の方の場合はどうしていくのがいいと思われますか？
どうなんだろうね。ここに書いてあることそのまま伝えるのはダメなのかな。私、ちょっと、なんか、ダメな上司にちょっと当たったことがわかないから、ここに書いてあるこの正直な気持ち、夢の仕事やっとつけたから、もっと頑張りたくて、この環境からは逃げたくないんですけど、あなたの言葉で、いつもみんなの前で言われたりとかして傷ついてます。ひどい言葉を使ったりイライラぶつけてくるのをやめて、本当にやらないといけないことだけ教えてくださいっていうのは、言ってはダメなことなのかな？ わかんない。社会の中ではダメなこと？
いや、いいと思います。私、この方がですね、学ぶべきというか、気づくべきは、課題の分離ではなく、アサーティブコミュニケーションだと思うんですよね。まあ、アサーティブって自己主張なんですが、一方的に自己主張をするということではなく、相手を尊重しながら自分の意思、思っていることを伝えて、お互いにコミュニケーション、意見を取るっていうことがすごい大事だと思いますので、アサーティブコミュニケーションを見つける方がすごく大事なんじゃないかなというふうに思いました。
そう
どうです
ね。
か？
いや、本当その通りだと思う。私、その言葉に傷ついてますって、恥ずかしくて情けなくなる気持ちって、今からやろうと思ってる仕事のパフォーマンスに必要ですかっていう話だと思うんですね。その相手に対して伝えるべきなのはね。で、向こうがそのイライラしたりとか、そのひどい言葉をチョイスするっていうのは、確かにその社長さんの問題なんだけれども、それを 一方的にぶつけられて、その恥ずかしかったり情けたなくなったりする気持ちをなくすように自分を訓練するっていうのは違うから、今原さんが言ったようにその爽やかに自己主張できればいいけど、ね、アサーティブにね自分の思いを伝える、自分が本当にしなければいけないことに集中する環境とかを得るっていうのは私のことだよね。そっちを練習した方が良さそうだよね。
そうですね、多分この社長さんは、うん、いわゆるアサーティブではなくなんていうかアグレッシブな、うん、攻撃的自己表現で、うんうんうんうん、ご質問者さんに対して、うん、こう自分のやってほしいこととか意図とか質問者さんに対しての、うん、こう感情的な、まあ、自分の思いを発露されてるんだと思うんですけど、これ、うん、質問者さん自身がお感じになってるように信頼関係は築けないタイプのコミュニケーションスタイルになるんですよね、
うん、
で現在質問者さんがやってるのってノンアサーティブ、いわゆる受け身ですよね、うん、自分の意見とか自分が感じた感情はちょっと軽んじて相手のことに対してのこれが課題の分離で解決するんじゃないかというふうに発想がなっているので、むしろそこは、まあ、メンタルヘルス的にもあまりよろしくないと思いますし、
うん、私はすごく危険だと思う。
はい、質問者さんご自身 の、 あのうん、うん、会社辞めたくないんだっていう思いを含めてがなかなか通じなくなっていくので、 K、うん、さんおっしゃったように、うん、今私がこの職場にいて物事を遂行するにあたっては今こう感じているよっていうここに書かれていることをあの、うん、受け止めやすい状況であの、うん、お話してみるのがいいんじゃないかなと私も思います。じゃあどういう時ってなると、やっぱり1対1とかでやると攻撃性を相手が増してしまうこともあるので、うん、何かこう先輩とか年長者が一緒に同席して、うん、第三者がいる場面とかでお話してみるっていうのは一ついいんじゃないかなと思います。よろしいですか、うん、ここまで、
うん、いや本当になんか前の質問でこの方はあの自分から離れてないかなってあったじゃないですか。自分の本当の気持ちを抑え込んだりだとかなかったことにし続けると本当に自分のことから離れちゃって自分が何感じてるか分かんなくなっちゃうから、私は今ここでこんだけ自分の体験を如実に語られるうちにそこを抑圧しないでほしいなって思います。
でもはい、うん、そうですね、うん、ということで一つ目このご回答にさせていただきます。はい、では一つ目のご質問ありがとうございました。
はい、
じゃあもう一ついただいているご質問あの触れていきたいと思います。読書に関しての質問です。子供が生まれてから読書に向かう時間も気力もなくしばらく離れていたのですが、春さんのボイシーを聞いて時間を捻出できるように工夫し、最近また日々の暮らしの中で読書の時間が大切な時間になりました。しかし本を読み終わった後にその本から学んだことや自分が気に入ったフレーズなどをどこかに残すことなく終わってしまっています。学びが深かったなと読書の後に感じてもしばらく経つとその学びが消えてしまっているような気がします。学会や講演会の参加も同じなのかもしれませんが、自分が読書から手に入れた情報や学びを春さんやキエさんはどのように手元に残されていますか。記録を残すこと自体にあまり時間を費やしたくないのですが、後でまた振り返りたいなと思った時に役立つ読書メモのようなものが作れたらいいと考えています。もし使用されている便利なアプリ等ございましたらぜひご教示いただきたいですというふうにいただいています。キエさんもですね結構な読書家さんなんですよね。で私も結構本を読むんですが、うん、まず大前提としてキエさん紙と電子媒体と今どっちが多いですか。
電子媒体
Kindle
Kindle 半々ぐらいかな。でも、うん
うんうん、私もですね、まあ、Kindle が今ものすごく増えてるんですが、子供と読みたいなとか本棚に置いておきたいなって本は、うん、紙で買ったりあと Kindle で買っていても買い直したりしています。
うんうんうん、私もそうしてる。
でキエさん結構読書メモマですよね。
メモだわ。
メモマっていうかマインドマップでいろんな読書メモを取られてらっしゃるんですよね。
そうだね、
うんうん、じゃあそれどうやってらっしゃるのかよかったら教えていただけないですか。
私は安心して忘れるためにメモを取るので、本に関しては全部、iPad です。 iPad の GoodNote 5っていうアプリを使ってメモしてますね。あとは、小説とかだけは、あれなんだっけ、インスタか、インスタに投稿するようにしてます。
あ、記録を2種類に分けてらっしゃるんですね。
うん、うん、そうそうそう、学術的なやつだとかちょっと専門的なやつは頭を整理しながら、インプットも兼ねて、読みながらマインドマップに入れて、で小説とかわりかし娯楽的なやつは感想とかを、インスタに上げてハッシュタグつけて自分の感想全部見れるようにしてる。
それは Kindle で読みながら iPad になんかこうメモしていくみたいな感じなんですか、
うん、あ、そうそうそうそう、なんていうの、デュアル、そうそうそう、はい、英語使えなかった
2画面にして、あ、ここここみたいな感じでメモりながら行くっていう感じですね、
うんうんうん、
で紙の方も同じように進めてるってことです
、うん、そうそうそう。
で、この方がご心配されてるのは、記録を残すのに結構時間がかかるんじゃないかっていうことも書かれていて、K、うん、さん大体一冊読むのにそれ何時間ぐらいかかりますか。
すっごい急いで読めば、なんかかいつまんでね、パーって読めば 2,3 時間、
うん、それマインドマップ書きながらですか。
書きながら、
うん、早い
早いと思う、ちゃんと吟味してないから、うん、本当に。
それじゃあなんか要点をピックアップしていくみたいな。
そうそうそうそうそう。
じっくり読むときはどのぐらいかかりますか。
じっくり読んだら1ヶ月とかかける
ああまあね、そういう種類の本がありますもんね、
うんうん、
なるほど。そうそう。じゃあ小説がインスタで、
小説の、うん、インスタ、
ハッシュタグちなみに何にしてるんですか。
キエブックス
キエブックス、はい、興味ある方はキエブックスインスタで検索してください、はい、ハッシュタグ。
そうそうそう、
はい、私
は、うんうん、どうしてんの。
私はですね、基本的にもう何度も話してるんですが、うん、読書メモとか一切取らないんですよね。
あ、そうなんだ、
うん、取らないんです、で、うん、Kindle のハイライトを使うんですよね。でハイライトを使って、私 iPhone ユーザーなので iPhone でハイライトの部分だけこうピッと押すと右上に矢印みたいなのが出て、うん、そこを押すと、
うん、
あのテキストだけ抽出できます。
へ、
それを私、うん、iPhone メモに全部全ての物事をメモしているので、読書メモっていうフォルダがあるのでそこに入れたり、あとこれはもうボイシーで話そうとかノートに書こうとか、これどっかで応用しようって思っている媒体先、アウトプット先別にそのメモを移しておいて保管しています。でそんなにこう一冊から事細かに内容を覚えているほど習得しようってもうそもそも思ってないので。
私も思ってない。
思ってないですよね
安心して忘れようと思ってるもん、
はい、で私の中で読書メモですごい大事だなと思うのは、まあ、その時の金銭に何が触れたかっていうのと、
うんうん、
1年後ぐらいに、あ、こういうのキーワードそういえばここら辺にあったよなみたいなのを手繰り寄せれればいいなっていう感覚なので、
うんうんうん、
そんなに細かくは取ってないんですね。なので私 Kindle で読む場合は耳読したりハイライトを引いたりしながら読んでいるので、まあ、私自身も結構早く読める方だと思います、
うん、
で紙の本の場合はこれポストイット貼ってるんですよね、
うん、
ポストイットっていうか、なんていうんですかね、
もっと
薄い付箋の読書用のいろんなやつで貼っていて、縦に貼ってるやつはここ良かったみたいなとこに貼るんですけど、横にも貼るんですよ。
へ、
横から出るように、
うんうん、
でその横から出るように貼ってるのは、あ、これ自分がどこかでアウトプットの時使おうと思っている内容だったりキーフレーズだったり私の着想を広げてくれるようなとこだけ横にしていて、まあ、本棚が並んでいて引いた時に、あ、この横のやつこれ何だったっけなみたいなのとか、
うん、
あとどうしても気になるやつはもう先にノートに書いてしまったりとかボイシーで話してしまったりします。こんな感じですね。でキエさんのお伺いしてて思ったんですけど、
うん、
多分そのアウトプット前提で書かれてますよね、その、
うんうん、
マインドマップを取るとか、
うん、
インスタに投稿するとか、
うん、
なので多分アウトプットを前提に、私もそうですけど、
うん、
こう読書してる人って多分普通にただインプットで読む人よりも、なんていうんですかね、問いを立てやすいとか、自分がここに触れたっていうところにもそもそもアンテナが立っている状態で読んでるので、通常に読むよりもなんか読書の深みが増してる人が多いんじゃないかなと思うんですけど、
うん、どうなんだろうね、自分で言うのはちょっとおこがましいけど
で
もつまみ食い読みしたりとかする時もやっぱりこれはあれに使おうとか思ってるから、
うん、
うんうんうん、そうだね、アウトプット前提でちょっと対象とかも決めてるよね、こういう人に伝えようとか、っていうのもある。あと小説とか読んでもこんな風に、あのな、ホットな感じを一番大事にしてるから、うん、読んだら直後にバーって書いてしまってもうすぐ上げるみたいな感じにしてる、うん、
なのでこの方もですね、
うん、
なんかこう自分が読書から手に入れた情報や学びを、まあ、失いたくないっていうお気持ちがあるっていうふうに書かれていらっしゃいますので、
うん、
すごい一番いいのは、
うん、
どこかにアウトプットするっていうことを習慣化してしまった方が絶対いいインプットになると思います。で私はノートでマガジンやってて、そこに毎月 大体6から7冊読んだ本の中で良かった本をピックアップするっていうのも決めてるので、それもアウトプット先が決まってるんですよね。で、キエさんのようにマインドマップに起こすとか、インスタに投稿するとかもいいと思いますし、うん、私も他にもあの学びのメモ、その読書メモを作ってる、うん、あのハイライト引いてるとかあるので、そのどこに何を出すっていうことを決めてしまうのがすごい一番深く読めるんじゃないかな、うん、そしてメモを作ろうって思わなくて済むんじゃないかなと思います、うん、
本当だね。なんか一番よくその自分が触れてる媒体がいいよね。
だからこの方がもしツイッターやってるならツイッターに毎回書くのもいいし、うん、インスタ毎回やってるっていうのはその本をカシャッと取って感想だけ上げてる人いっぱいいますもんね。
いるいる、
はい、
一行とかね。
そうですね、はい、今音声も流行っているので音声でもいいですし、いやちょっと人には見られたくないんだっていう場合は、私のように iPhone メモにですね、うん、Kindle のハイライト上げて、そこに自分の感想も少し載せておくなんていう風にすると、いちいちいちいち書き写したりとかいう手間はないので、うん、あのこれらをやってみるといいんじゃないかなと思います。ちなみにキエさんがやってるですね、グッドノート5のマインドマップは私も教えていただいて、あのいろいろやってるんですけど、キエさんはねやっぱりプロなので、まあ、書くのがすごい早いんですよね、マインドマップを。
そうかもしれんね。
うん、やっぱり一番最初にからマインドマップでやろうと思うと結構ハードル高いかもしれないので、ちょこちょこあの付箋メモみたいな感じで書いていくのぐらいのレベルでもいいかもしれない、
ね、うん、1冊からさ1キーワードでもいいかなって思ってんだよね。なんか1冊の本から全部いいところじゃないじゃん、なんかこの1冊の中から1つのキーワードだけ1個得られるものあったらいいかなっていうぐらい、
うん、それぐらいで私もいいと思います
、うん、そうね。
あともう一つ気になったのが、うんうん、漫画はどうしてるんですか。
漫画は読みっぱなしよ。
私も一緒です。
まあ、せいぜいあれだね、あの、インスタに投稿するぐらいだね。うん。
インスタね、そうやだ、私もインスタで読書録上げてます、
ね。やってるもんね。そう、
紹介してるね。
そう、あれ、本当に完全に自分のためなんだよね。自分が何読んだかなって見たいから、後から振り返りたいだけのために、インスタをハッシュタグつけてて、そういう使い方、うん、記録のため、映画もそう。うん。映画記録も一緒ですね。
記録間ですもんね、キエさん。
好きなの。
キエさんすっごい記録間です。私全然記録間じゃないから。
よくでも覚えてるよね。なんでそんなに覚えられるの？
覚えてないですよ。
あ、本当に？
ぼんやりした感じ。うん、
あ、そうなの？
でも私あの、うん、学校のテストとかダメなんですよ。
あ、そう、本当に？
本当、論文形式で書けとかは得意なんですけど、
うんうんうん、
一言一句漢字のとか単語のとか。うん、が合ってないとダメみたいなのがダメなんですよ。世界史のカエサルとシーサーとかね。何年とかね。あ、1900年代なんだよ。1920年代なんだけど、23年か4年かは覚えてないみたいなレベルなんで。
ざっくりこの辺みたいな。
そう、バツってなるタイプなんですよ。
あ、そうなんだ。なるほどね。
なので、ペーパーテスト苦手なんです、私。
そう、意外。でも、論説とかがいけるってことだね。あの、なんだ、論文、書論文書いてるとかね。
そうですね。うんうん、そっちの方が得意というか、うんうん、あの、数字細かくなくていいから。あと数学も結構好きでした。
ああ、そうなの。
家庭を評価してもらえるから。
うんうんうんうん。
なんかね、間違いも どこで間違ってるのかとかよくわかるし、
うーん、
あの1かもう0か100かみたいなテストが苦手なんですよ。暗記系っていうんですかね。そう。20年は覚えてるけど、21年か2年は覚えてるみたいな。
この辺だったんだけどみたいな。
そう。なのでそういうのは私向いてないんで、ざっくり記憶です。
あ、私も本当読んだ本全部忘れるので、どんどん小説とかもずどんどん忘れるから、何回読んでもすっごい新鮮。
私逆なんですよ。小説とか絶対読書メモ取らないんですけど、
うん、
同じ本を何回も読むんです。
おうおう、覚えてるのに、
うん、
あ、そうなんだ。
覚えてるのに読むたびにまた違う世界がある感じがして、
うんうん、うんうんうん、
かその小説とかは私逆にメモ取らないんです
よね。ああ、そうね、
うん。っていう感じで人によって全然違いますが、アウトプットと抱き合わせでやられると、
う
ん、あの学びや情報がですね、失われないんじゃないかというのが私とKさんの回答になります。あのアプリ等も紹介してくださいってことだったので、Kさん、グッドノート5というアプリでマインドマップ。私は普通に iPhone のメモ帳で Kindle ハイライトを使いながらあのメモを残しています。はい、ご参考になれば幸いです。はい、では、今日質問回答2つさせていただきましたので、うん、ここまでとさせていただきます。ご感想、キエハル心理学ラジオ、ハッシュタグ次でツイッターでつぶやいていただきますと、あの私たちがチェックしに行きますし、皆さんのご感想をもとにですね、 また番組構成考えていきますので、どうぞよろしくお願いします。で、質問はどこにしたらいいんだというのを言われるんですが、私のボイシーのプロフィール欄に質問箱のリンクがありますので、そこに行っていただくと質問どんどん送れますので、全員が取り上げられるかは分かりませんが、どうぞご興味ある方はお待ちしています。キエさん、なんか最後宣伝等ありますか？
いいですかそうですね、これ聞いて、なんだ、お母さんのための心理学講座を受講することに決めましたって方が何人かいらっしゃって、とてもありがたいことです、うん、ありがとうございます。
全然ない、
ほんま、なんでじゃろ
ゆるくやってますんで、よろしくお願いします。ではまた次回、ありがとうございました。